さん、ハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は安息日の主、私たちに変わることのない平安を与えてくださる方です。この方を覚えて御言葉を開いてまいりたいと思います。ですね、まずですね、先週に続いてですね、東日本大震災のためにですね、お祈りをしたいと思います。そこのですね、州法の一番ですね、最初のと右上のところにですね、祈りの、リストを載せておりますけれども、皆さん一緒にですね、あまり長い時間祈れませんけども、 1,2 分ですね、このことのために祈りたいと思います。原子炉がよろしに余裕しないようにというふうなことも書かれていますけども、前のままに書いてありますけども、本当にこのことにですね、回復処置が成功しますようにと。今もですね、やはりそこに近づくとですね、非常に放射能のその濃度が高いというふうに言われます。で、本当に食べ物のこととかいろんな問題がありますけども、そこに本当に神様の助けがあるようにですね、また本当にこの局面をですね、日本が一致して越えられるように、そのためにですね、神様が助けてくださるように、また現状が把握されてですね、また被災者の救援活動が効率よく進められるように、この国が霊的に目覚めて罪を悔い改めて神様に従うためとなるようにというですね、このポイントですね、その他のこともですね、見てですね、皆さんともに祈りましょう。では祈りいたしましょう。神のお父様、感謝します。今このことを共に祈ることができることを感謝。天のお父様、本当に、この原子炉の問題、どうぞこのことにあなたが主を助けて、あなたがこのことを導いてくださいましょう。私また主を、それでも私たちを守りください。主を助けてください。本当にこの日本を守り進めてください。本当に主を悔い改めることができるようにお願いいたします。また現状が主を早くされますように、天のお父様、被災者の救援活動の効率よく進められていくように助けてください。本当に、国民の貴重な命を失われましたが、それのために感謝、だからそれのことを全てに積み上げていきましょう。だからこの国も本当に霊的に目覚めることができるように積み上げてやめていきましょう。神様に従うためのように助けてください。本当にあなたがこのことを導いてくださいますようお願いいたします。あなたこそ主であることをこの日本が知るように導いてください。このことに全てを主、あなたの御手に委ねます。イエス様のお名前によってお願いいたします。このことのためにただ一枚お祈りください。
恵みと憐れみに泊まれているお父様、いただきましょう。本当にまたこうしてあなたによって集められた私たちが心一つにして祈る、この祈りに祈りする神様、あなたをその皆で聞いてくださいますから、ありがとうございます。この、担当室を目指し、レミのそれその大災害のために私たちは心一つにして祈っています。神様、あなたはこの現状を受けてくださって、そしてあなたの本当に憐れみを与えてくださいますようにとお願いいたします。本当に一体に、壊れた方々が主をまずあなたに目を向け、そのことを神様であるあなたに目を向けて、イエス様の救いにまず預かることができますように、そしてそのためにあなたの恵まれたお息子たちを送ってくださっていることを覚えてありがとうございます。どうぞ一人一人がそのことに耳を傾け、そして本当にその恵まれた災害の中にあっても希望を受け取ることができ、そして本当に復興に向けて今お一人一人がそのことのために働いていらっしゃいますが、その本当に働きをして神様が覚えて憐れんで助けてくださいますようにとお願いいたします。この日を本当に、芸術の爆発のために しよう。この日本が本当に大変な時を迎えています。全世界がこのことのために注目しておられますが、主はどうぞ助けを送ってくださり、守りを与えてくださり、これ以降の被害が出ないように助けに導いてください。主は神様の憐れみがどうぞこの日本にありますように。そしてまずこのことを私たち本当にクリスチャン中の民である一人一人が覚えて、主を本当にこの子のために熱心に祈っておられますか。主は神様それを本当に聞いてくださって、私たちの取りなしを主が喜んでくださって、そして本当にこのお祈りと願いを聞いてくださり、速やかなあとの本当に、幸いが食い止められ、そして、主を復興に向けてこの日本の主を国が本当に一日も早く立ち上がっていくことができるように助けに導いてください。愛します方々の祈りに合わせて、この祈りをイエス様の尊きお名前を通して、じゃあ神様にお捧げいたします。アーメン、
アーメン、アーメン。失礼します。本当にですね、続けてお祈りしていきたいと思います。このですね、大久保先生からですね、祈祷会に呼びかけが来ています。で、ビジョンであるとかですね、まあ、受付にもあります、そこにも貼ってますけれども、今度のですね、金土日とですね、金曜日から土曜日にかけて手伝い祈祷をしようということでですね、この地震のためにですね、お祈りしようというですね、復興のためにお祈りしようという呼びかけが来ています。皆さんぜひご覧になってですね、もし時間都合のつく方はですね、一緒に行くことができればと思います。ではですね、まあ、いつものようにですね、聖書の通読箇所から見てまいりたいと思います。今週の、聖書の通読箇所は、旧約聖書ですね、新明期が終わり、ヨシア記に入っていきます。で、新約聖書はルカの福音書となっています。モーセはですね、民を導いてですね、カナンに向かいますが、モーセ自身は入ることができません。そして、その生涯をこの荒野で終えるわけですね。で、その働きはヨシュアへと引き継がれます。そして、いよいよですね、カナンの地、約束の地へと入っていく。それがヨシュア記ですね。これは素晴らしい希望の時です。エリコの攻略のところを見るとですね、それはですね、主の勝利とはこういうもんなんだということをですね、私たちは見ることができます。ところがですね、そのような時でさえ神は反逆してですね、多くの命が失われます。このですね、ヨシュアを見ますとですね、アコルの谷の出来事はですね、本当に悲しい出来事ですね。なんと人は罪深いものだと教えられます。しかし、その民をですね、主はですね、さらに憐れんで導いていかれますね。ぜひ、ヨシュア記もですね、お読みください。ルカの福音書はですね、お話の中で見ていきたいと思います。ではですね、本日の聖書箇所を開いてまいりましょう。本日の聖書箇所は、ルカの福音書の6章1から16節のところです。新改訳聖書2版108ページ、3版118ページのところです。では司会者お願いします。
それではお読みします。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時、弟子たちは麦の穂を摘んで手で揉み出しては食べていた。するとあるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいてひもじかった時にしたことを読まなかったのですか。ダビデは神の家に入って祭司以外の者は誰も食べてはならない供えのパンを取って自分も食べたし友の者にも与えたではありませんか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手の苗た人がいた。 そこで律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手の萎えた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そして皆の者を見回してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りになった。すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわちペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、フィリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルファヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。
アメン、ありがとうございます。ではですね、取材成功一緒に見ましょう。どうでしょうか。はい。安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。ルカの福音書6章9節、ね、ありがとうございます。ではこのところから安息日の使徒と題しまして、御言葉を共に見てまいりましょう。さてですね、今回の箇所、ここはですね、安息日にイエス様がなさったことについて書かれているわけですね。今回の箇所はまずイエス様の弟子たちが安息日に麦の穂を摘んで食べた、このことから始まります。安息日にイエス様が 麦畑を通って行かれた時に、弟子たちが麦の穂を摘んで食べ始めた。それでパリサイ人は、あなた方はなぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですかと、このように、まあ、責めたわけですね。なぜあなた方は安息日にしてはいけないことをするのか。皆さん、このことのどこがいけないことなのかですね、まあ、皆さんはですね、分かっておられるかと思うんですけども、なぜこのことがいけないことなのか。彼らが麦を食べたことがいけないのではないんですね。安息日、別にですね、安息日に断食をしなければいけないわけではありません。だから彼らが麦を食べたことがいけないのではないわけですね。彼らが麦の方を摘んだことと、そしてそれを手で揉み出して食べたということ、これが労働だというふうにパリサイ人は言ったわけです。そういうとですね、なんとバカバカしいと思われるかもしれません。でもこの安息日の律法が彼らにとってどれほど重要だったかということをですね、まずですね、その背景を旧約聖書から見てみたいと思うんですね。旧約聖書出エジプト記の16章には、ちょっとね、字が細かくなってしまいましたけども、ここにですね、マナについての出来事があります。で、人々がですね、食べ物がない、こういうふうに言った時にですね、神様天からパンを降らせられた、これがマナですね。で、ここでですね、16節、主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ1人当たり1オメルずつ、あなた方の人数に応じてそれを集めよ。まあ、これ真ん中にそう書いてありますね。そしてですね、17節。で、あるものは多く、あるものは少なく集めた。18節、しかし彼らがオメルでそれを分かってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。そして彼らは自分たちの食べる分だけを集めた。でモーセはここで、誰もそれを朝まで残しておいてはいけませんというふうに言ってですね、言うわけですね。しかしあるものはですね、勝手に朝まで残しておいた。でもそれはですね、もう朝になると虫が湧いてですね、食べれなくなった。でモーセは彼らに怒ったと。で、 彼らは朝ごとに各自が食べる分だけそれを集めた。日が暑くなるとそれは溶けた。まあ、こういう出来事ですね。これが、ま、マナが降った時の出来事なんですね。で、マナはこのようにして降ってですね、そして、それはですね、各自が食べる分だけ集めることができた。火が熱くなると溶けた。まあ、お話を進める前にですね、ここでですね、マナ、これは命のパン、イエス様を象徴していますね。で、これは私たちへの霊の糧である御言葉も象徴しています。それは朝ごとに集めて残らなかったんですね。で、ここではですね、安息日、この後ですね、安息日の話が出てくるんですけども、保存することはできない。ですから、このことから見るとですね、私たちは御言葉を保存していくことはできないんですね。毎日毎日私たちは御言葉を読まなければならないんです。これだけたくさん私は御言葉を読んでおいたから、もう明日から聖書を読まなくても大丈夫というふうなことはないんですね。私たちは日々聖書を読み、そして聖書から霊の糧をいただけなければならないんですね。さてですね、続いてですね、この続きにですね、22節、6日目には彼らは2倍のパン、すなわち1人当たり2オメルずつ集めた。で、ここでモーセは彼らに言った。主の語られたことはこうです。明日は全く休みの日、主の聖なる安息である。あなた方は焼きたいものは焼きたい、煮たいものは煮よ、残ったものはすべて朝まで保存するため取っておけ。で、それを朝まで取っておいたが、それは臭くもならず、うじも湧かなかった。で、安息日になってモーセは言います。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息であるから、今日はそれを野で見つけることはできません。6日の間はそれを集めることができます。しかし安息の7日目にはそれはありません。それなのに民の中にあるものは7日目を集めた、でも何も見つからなかったと書いてありますね。で、モーセはですね、ここでどうしてその命令を守らないのかとこういうふうに言うわけですけども、とにかくそれは6日間は不利、そして6日目はいつもの2倍取ることができ、そしてそれは安息日まで残しておくことができた。で、29節、主があなた方に安息を与えられたことに心をせよ。それゆえ6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはあなた方はそれぞれ自分の場所にとどまれ、そのところから誰も出てはならない。それで民は7日目に休んだ。イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れたせんべいのようであったとありますけども、ここで7日目、その日は安息をするんだということが書かれているわけですね。民は7日目に休んだ。この時まで彼らは安息日というものをおそらく知らないんですね。エジプトで彼らは奴隷でした。でも彼らは毎日毎日働かされていたわけですね。しかし彼らはエジプトから連れ出されて、そしてここで安息を得たわけです。ところでですね、このユダヤ人の安息日は土曜日で日曜日ではありません。私たちは今日曜日がですね、大体こうお休みの日という感じですけども、この時ですね、ユダヤ人の安息日は土曜日なんですね。もともとユダヤ人の安息日は土曜日で、今でも土曜日です。しかしイエス様が十字架にかかられて死んで蘇られた。イエス様を信じる者はイエス様が復活された日を礼拝の日としたわけですね。イエス様が死なれたのが安息日の前の日、このことは聖書を見るとわかります。聖書にですね、イエス様は十字架につけられたその体をですね、取り戻して、その後安息日が始まったとあります。そして安息日が明けた日にですね、イエス様はよみがえられました。ですから安息日の次の日、すなわち今の日曜日を礼拝の日として休むようになったわけですね。とにかくですね、彼らはここでですね、お話を戻しますが、安息日はマナを得ることができませんでした。でもそれを探しに出た者がいたんですね。ここにありますね。ここでそれでも探しに出た者がいた。彼らの中では安息日が正しく守られていませんでした。この安息日の律法について出エジプト記にはこう書いてあります。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。これはですね、 10回の一部分ですね。10回の中でですね、主は安息日を覚えてこれを聖なる一つへとはっきり言われるわけですね。7日目、それはあなたの神主の安息である。どんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男どれ女どれ家畜、またあなたの町の国民の中にいる在留国人も、すべてその国民はまた奴隷たちも皆働いてはいけないと、お神様は定められた。そしてそれは主が6日のうちに天地を地、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからであると書いてありますね。主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。ところでですね、この主が休まれた、7日目に休まれたということが創世記ではこう書いてあります。創世記の1章31節、そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり朝があった第6日ですね。ここがで、ここで天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからであるとあります。主は天地を創造し、7日目に創造の技を休まれました。神様の作られた世界はその時、神様ご自身が作られたその仕組みの中で調和を持って動き出したわけですね。神様がそれ以上何もしなくてもですね、その世界はですね、神様の秩序の中で動き出した。それはですね、何か細かな機械を作り上げてですね、その作った通りに動くところを見ている制作者に例えられるかもしれません。でもそこに神様は、その秩序が動いていく、その元であるエネルギー、命はですね、神様から来ていました。まあ、ここで主は7日目に安息された。それゆえこの安息の日を聖なる日とせよと主は言われました。この律法が出エジプト記でも書いてあります。もう一度出エジプト記今度31章を見ますけれども、そこではですね、このですね15節のところを見てくださいね。6日間は仕事をしてもよい、しかし7日目は主の聖なる全き休みの安息日である。安息の日に仕事をする者は、誰でも必ず殺されなければならない。非常に厳しいですね。安息日に仕事をするというのことを言う者は殺されなければならないんです。皆さん、この日は守らなければいけないですよとかですね、休んだ方がいいですよとか、こういうことではないんですね。立法において定められている事柄ではですね、安息日を守らない者は殺されなければならないんです。これの実例がですね、民数記にこのように出てきます。イスラエル人が荒野にいた時、安息日に焚き木を集めている男を見つけた。焚き木を集めているのを見つけた者たちはその者をモーセとアラノ及び全会衆のところに連れてきた。しかし彼をどうすべきかはっきりと示されていなかったので、その者を監禁しておいた。すると主はモーセに言われた。この者は必ず殺されなければならない。全会衆は宿営の外で彼を石で打ち殺さなければならない。安息日に焚き木を集めていた。何かね、こう煮たきたかったのかもしれません、寒かったのかもしれませんけども、焚き火を集めています。でも彼は石で打ち殺されなければならない。そこで主がモーセに命じられたように、全会衆はそのものを宿営外に連れ出し、彼を石で打ち殺した。非常にですね、恐ろしいこと。彼は安息日に焚き火を集めるというですね、まあ、これも労働だということですね。そして石で打ち殺されたんです。立法はなんと厳しいんだろうと思います。私たちは立法の中に生きていない異邦人です。それで立法はどれほど厳しいものかを知りません。そのためにイエス様がなされたことを非常に簡単に考えてしまいます。しかしイエス様がこの安息日に主の働きをなさったというのは大変な出来事だったんです。人 つ間違えばすぐに殺されてしまうようなそういう出来事だったんです。イエス様はそれを覚悟でですね、民のために救いのために働きを成しておられた。安息日にも病の者を癒し、その働きをされたんですね。このような背景を考えるときにですね、この安息日の厳しさというものを考えるときに、パリサイ人が言う、なぜあなた方安息日にしてはならないことをするのかというこの言葉もですね、安息日に働いたらどうなるんですか、殺されるんです、殺されなければならないんだということから考えるとですね、弟子たちがですね、麦の方を摘んでいた、で焚き木を集めていた、そう変わらないじゃないですか。そのことをですね、労働だとみなされて、そしてですね、殺されなければならないと、このようにですね、考えられるとしてもおかしくないわけですね。ここでですね、私たちはですね、自分たちの感覚とですね、感覚を横に置いてですね、この聖書の背景にあってですね、このことがどれほど重大な問題であったかということを見なければならないわけです。麦の方を摘み食べたこと、これがですね、労働だと非難している、これがですね、バカバカしく私たちの目には映ります。でもそれは彼らより私たちが心が広かったり寛容だと、だったりするからではなくって、ましてやですね、私たちの方がイエス様のお心に近いからではなくって、単に私たちの文化にそういう戒めがなくて、私たちがいい加減なだけですね。イエス様ご自身は厳格に律法を守っておられた方でした。まあ、この箇所でイエス様が食べておられたとは書いてありません。これを食べていたのはあくまで弟子たちなんです。イエス様は厳格に律法を守っておられました。先ほどの民数記の箇所では、彼は戒めを知っていて、あえてそれをいい加減に扱ったために死んだんですね。だから民数記、その箇所よりも先にですね、この律法の言葉は彼らに与えられています。その荒野でですね、モーセはですね、安息日を破ったら死ななければならないとはっきり語っていたわけです。それにもかかわらず、彼はですね、焚き木を集めに出て行ったわけです。神のこともいい加減に扱うなら、それは非常に恐ろしいことです。今ですね、学校などでですね、教師に反抗する子どもたちは、やってはいけないことをあえてしようとすることがあります。それは私たちのうちにある反逆心を表しています。それにより、どんなに一時的に面白く満足を得ても、それは自分の人生を捨てているようなものですね。中には大人でもですね、そのことを煽るようなことを言うものがいます。もうテレビなどですね、とんでもないことを言ってるなと思うことがあります。私たちは主のゆえに上に立てられた権威に従うということも学ばなければなりません。もちろんですね、上に立てられたものが問題を起こすこともあります。だからこそですね、私たちは上に立つ者のために祈るようにと言われていますね。王と全ての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにと。これはですね、パウロがテモテに命じていますけれども、今も私たちもそうですね、本当にこの上に立つ者たち、まあ、政治が悪い、リーダーたちが悪い、まあ、このように言うことはできますけれども、彼らのために私たちは祈るという責任を持っているわけですね。正しい政治が行えるように、それが私たちが敬虔に威厳を持って平安に静かな一生を過ごすためだともありますけれども、主はこのことを喜ばれます。ですからこのことをまた共に祈ってまいりましょう。いつも私たちは政府やまた内閣のためにですね、取りなし祈る必要がありますね。お話を戻してまいりますが、ここでですね、先ほどの安息日のお話、ルカの福音書の6章のところに関連してですね、マタイの福音書の12章を開きます。こう書いてあります。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは日も熟くなったので穂を摘んで食べ始めた。先ほどの箇所には書いてなかったことが書いてあります。弟子たちは日も熟くなったんです。 こで主は言われます。イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいてひもじかった時にしたことを読まなかったんですか。ダビデは神の家に入って祭司以外の者は誰も食べてはならない備えのパンを取って自分も食べたし備えの、友の者にも与えたではありませんかと、こう言われるわけですね。そして人の子は安息日の主ですと言われます。イエス様ご自身は厳格に律法を守っておられます。しかし弟子たちの弱さゆえに行ったことをイエス様は許されたわけです。私たちがあからさまに神様に反逆しようとするとき、また神様の言葉をいい加減に扱おうとするならば、神様は時に厳しい罰を下されるかもしれない、厳しい裁きがそこにあるかもしれない。しかしですね、私たちの弱さに主は同情してくださると。ヘブル人の手紙にはこう書いてありますね。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯されませんでしたが、全ての罪に私たちと同じように試み遭われたのです。麦畑でですね、イエス様は食べられなかったでしょう。しかし弟子たちが彼らの弱さゆえにそれを食べることを許されたわけですね。そのことを同情してくださったわけですね。私たちに必要なのはその主に対するへりくだりですね。私たちは神様の前にへりくだるということ。私たちが犯す罪はどんな罪でしょう。あなたはどんな罪を犯すでしょう。律法の厳しさから見たら私たちはどんなことをしてしまうでしょう。しかし主は許してくださるからです。主は律法を定められました。そして律法をお与えになりました。しかし主はまた許してくださる方なんです。ですから私たちは主の前にへりくだり、主の前に罪を言い表して、そして悔い改めるんですね。主から許しと清めをいただくことができるわけです。そしてさらにイエス様は言われます。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。皆さん、これはユダヤ人にとって大変な言葉です。安息日はさっきも言いましたが10巻の4番目に位置する重要な戒めなんです。それはまたユダヤ人の独自性を示しており、まあ、ユダヤ人にとって非常に特別なこと、律法そのものでもあるかのようなですね、大切なことです。他の民族とユダヤ人を区別するものです。でもイエス様はこれをひっくり返されたかのような発言をされたということなんです。ユダヤ人は律法の中で安息日を大切なものとしています。安息日とは律法そのもののようです。皆さん、私たちにとって日曜日に礼拝に来ることはどうでしょう。もしそれが律法であるなら、まあ、逆にですね、教会に日曜日来ればいいとそのようであるならば、まあ、そんなふうに考える方はこの中におられないと思うんですが、もしそうであるならば、それはイエス様のお考えと随分違ってしまいます。日曜日私たちは何をしに教会に来るのか。礼拝を捧げるため、まあ、私たちは日曜日以外でもですね、礼拝を捧げる教会を目指そうということを私は言っているわけですが、そのお話は今度にしたいと思いましてですね、私たちは礼拝を捧げるように日曜日やってきます。だからこれは祈りによって神様と交わること、また神様に賛美の歌声を捧げること、神様の御言葉を聞くこと、そして献金という捧げ物を捧げること、これは単なる儀式ではありません。それは何か戒めやルールを守ることではありません。それは私たちと神様との関係なんですね。私たちが教会に来るのは私たちと神様との関係があるからです。ですから来なかったからといって裁かれるわけではありません。でも皆さん、それは神様と私たちとの関係を表している。もしですね、あなたの家族があなたの誕生日、何か記念日を忘れていたら悲しくないでしょうか。 あなたのことを覚えている。それは家族との関係で当たり前のことでしょう。もしですね、あなたが誕生日のお祝いをするからといって誰か友達を誘います。ところが友達が来なかったらどうですか。もちろん来なかった友達をひどい目に遭わせてやろうとは思わないかもしれません。でもそれは友達とあなたとの関係を表しています。同じように礼拝に来なくてもあなたが神様から見捨てられるとかそういうことは言いません。でも礼拝に来ないことはあなたが神様を選んでいないということ、あなたにとって神様とのあなたと神様との関係を表している。あなたと神様との関係、それが言い換えるなら信仰ですね。それがそこに現れてしまう。皆さん、主を礼拝しましょう。主を信じ、主に感謝し、主を礼拝しましょう。それはあなたと神様との関係です。さて、お話をですねまた戻しますが、彼らパリサイ人は安息日を守るため、言い換えれば戒めを守るために生きていました。しかし主は安息日は人のためにあると言われたわけです。戒め、まあ、ここでですね、彼らにとっての安息日、これを戒めと言い換えるとですね、戒めが人間のために設けられたと読むこともできます。神様は人間を祝福するために戒めをお与えになったんです。ですから私たちは戒めをないがしろにしてはなりません。立法に対してもいい加減であってはならないんですね。しかし全ての戒めはイエス様が成し遂げられて完成されました。ですから今私たちは安息日を守らなくても殺されないし、また立法にあるですね、豚を食べたりとかですねしても許されるわけですね。皆さん、もし立法を守るならですね、タコも食べることができないんですよ、ね、イカも食べれませんね、随分ですね寂しい気持ちがするかもしれません。でもイエス様が立法の全てを成し遂げてくださった、それを完成された。そして今イエス様は一つの戒めを与えておられます。皆さん、イエス様が今一つだけ与えておられる戒めはこれです。私があなた方を愛しているように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。イエス様が天に上げられる前に私たちにお与えになった戒めはこれです。これがイエス様の戒めです。ここには立法が定めようとした神と人との関係、人と人との関係の全てが詰まっています。ここにはですね、神様と人との関係がない、人と人だけではないですかと言われるなら、この御言葉を見てください。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。つまりイエス様のこの言葉を守るなら、私たちがイエス様が言われるゆえに互いに愛し合うならば、それは神を愛することです。そして人が神を愛するなら、その人は神に知られている。私たちは神に知られています。私たちは神の命令を守り、そして神を愛し、神に愛され、主に知られているんですね。詩編の一編はですね、非常に有名なところですが、こう書いてあります。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の罪につかなかったその人、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばで植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。ここでもですね、主の教えを喜びとする人、主の教えを守る人、その人がどのような幸いの中にあるかということが書かれていますね。その人は何をしても栄え、私たちは主の戒めを大切にしていきたいと思いますね。そして神を愛し、人を愛するという、神を愛し、隣人を愛するということがですね、 立法の中には表されているわけですね。特にモーセの十戒の中にはそのことが表されています。さて安息日の話でしたが、この天地創造において最初の方に見た御言葉ですけども、この安息日の前の日には何がありましたか。神様は七日目を祝福し、この日を聖であるとされた。そしてその日に神様は創造の技を休まれたわけですが、この全てが完成されたのはこの 7日目の前、6日目ですね。その時に天と地と全ての万象が完成されました。そして完成されたことを次の日に神様は宣言されたわけですけども、天地創造の完成、それが安息の前でしたね。そしてその次の日が安息日になりました。ここで完成を告げられたと書いていることから、イエス様が十字架で言われた言葉を思い出します。完成。ヨハネの福音書の19章30節にこうあります。イエスは水ぶどう酒を受け取られると完了したと言います。皆さん、イエス様が十字架にかかっておられて、そしてイエス様は水ぶどう酒を受けられて完了したと言われた。そして頭を焦げされて霊を私になった。イエス様が最後の最後ですね、完了したと言われた。イエス様の救いの技が完了し、そのことによって私たちは本当の安息に入るんです。安息、それはですね、完全な平安があるところですね。それについてこう書いてあります。テサロニケ人の手紙ですが、苦しめられているあなた方に私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことはシエスが炎の中に力を見つかりたちを従えて天から現れるときに起こります。本当の安息はここにあるんですね。本当の安息は私たちが天の御国に帰るときにあるんですね。イエス様はそれを勝ち取るために十字架で死んでくださいました。ですからヘブル人の手紙にさらにこう書いてあります。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして務め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんかと書いてあります。主はこの安息を用意して今天で待ってくださっておりますね。やがてこの安息の時が来ます。しかし主がお与えになる安息はそれだけじゃありません。主は言われます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世を与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。主は私たちに平安を与えてくださる。これはこの世が与えるものとは違う、変わることのない平安、状況によらない平安を主は与えてください。ですから主は言われます。心を騒がしてはならない、恐れてはならない。さらに主は言われます。私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためです。世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。イエス様は私の平安を与えると言われました。私たちを安息に入れるためにイエス様は世に勝利されました。主は全く安息、完全な安息をですね、天において用意しておられるだけではなくて、今この時世が与えるのとは違う平安を与えてくださるんですね。状況によらない平安を主は与えてくださいます。 困難の中にあっても変わることのない平安を主は私たちに与えてくださるんですね。私はすでに世に勝ったと言われます。私たちはこの安息日を立法として捉えるのではなく、本当に安息を与えようとしておられる方を見上げなければなりません。この方は安息日の主であり、誠の平安を私たちに与えてくださる方なんですね。本当の平安を主は私たちに与えてくださる、本当の安息を私たちに与えてくださる方です。私たちはこの方にしっかりと目を向けてまいりましょう。今私たちはこの平安を必要としています。日本は本当に混乱した状態、困難な状況、そういう中にあって私たちはこの平安を、この安息を必要としています。私たちはですね、こんな時心を騒がせ、いろんなところに目を向けるのではなく、本当に主にしっかりと目を向けてですね、そして平安の中を歩ましていただきましょう。お祈りいたしましょう。またいつもの課題もお祈りください。ハリエテのお父様、感謝します。平安をあなたが与えてくださることありがとうございます。安息の中にあなたが私たちを生かしてくださることありがとうございます。どうぞ主よ、あなたの霊で祝福に満たしてくださいますようお願いいたします。平安を与えてください。それもってきますことありがとうございます。イエス様、あなたを祈ります。感謝します。イエス様の名前に見てお願いします。別所兄弟お祈りください。
ハレルヤ、すべての主の神様、あなたの名前を感謝いたします。あなたが安息の日を知れば、私は本当に立法の地で、本当にこの安息を守るのではなく、あなたが私たちにずっと平安の日の安息をすると、で私たちが前に平安を知ったら、私はどれやしあなたを覚え一つ、それを買いますようにお願いいたします。そしてあなたの心が深い私に、その流れあって本当に、歩みを整え、そしてあなたの身を共にくださいますようにお願いいたします。そして皆さんになってお願いいたします。
アーメン。失礼します。